Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の渡辺淳一さん。著書「幸せ上手」を踏まえつつ、幸せ上手になる極意、そして渡辺さんの目に映るこの時代についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
渡辺淳一、1933年北海道生まれ、医学博士。1958年札幌医科大学医学部卒業後、そこで整形外科講師を務める傍ら小説を執筆。作品は初期の医学を題材としたものから、歴史、電気的小説、男と女の本質に迫る恋愛小説と多彩で、医学的な人間認識をもとに華麗な人間ロマンを描く作家として常に文壇の第一線で活躍している。著書多数、最新刊は講談社から出版のエッセイ、幸せ上手。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の渡辺淳一さんです。よろしくお願いいたします。講談社から幸せ上手、こちらが出版となっております。この本では幸せとは何か、そして幸せをどう掴んでいくのかということについて、渡辺さんの見方、そして思いが綴られているんですが、まずタイトルの幸せ上手なんですけど、幸せも上手もどっちも一般的な名詞だと思いますが、幸せ上手ってなかなか聞き慣れない、言葉だと思うんですけど、
今ね、日本はみんな、非常に、大変だ、苦しい、不幸せだなんてね、みんな言ってるけど、僕はね、日本が不幸な国なんじゃなくてね、幸せいっぱいあるのに気がついてない人が多すぎるというかね、幸せに気づいてないんだと思ったんで。
あるのに
、それでね、幸せな人ってのはそういう幸せに気づいてね、それを上手に自分に取り入れてる人がね、幸せなんで、それにあるのに気がつかないでただね落ち込んでる人は、これは不幸な人なんでね。
なるほどなるほど。
ちょっとした考え方、気持ちの持ちようね、見方の変え方だけでね、いっぱい幸せになれるんだよってことをちょっと言いたかった。
ということは、じゃあまあこのタイトルの幸せ上手にしたっていうことは、じゃあ裏を返せばそれは上手でない人が多い。
そうですね、ちょっとね、見方や考え方、動き方を変えたらね、いっぱい幸せを上手にすくい上げていけるのにね、それを気がついてない下手な人が多すぎるという、
幸せベタが多い、
幸せベタが多いっていう意味でね、
そういったその幸せベタが多いっていう状況っていうのは、それは昔からそういう状況なんですか、それともいつからかか
ってきた。まあね、日本人って、まあ、世界のいろんな国から言って、割合ね、悲観的なね、負のイメージの方がね、おしゃれっていうかね、それに甘える癖があるんですよね。で、こう、ちょっと、俺はアンニュイとか暗いとかね、大変みたいな言い方する方が、
ちょっと影があるみたいな。
陰りがある方が、しゃれてると思い込んでね、それがだんだん高じてね、大したことないのに不幸せに落ち込みすぎてるっていうか、まずその意識からね、改めて言ってほしいなと思って。
じゃあそれは割と昔から日本人が持っている資質みたいな感じの部分なんですか、幸せベタというのは。
そうですね、喜劇好みっていうかね、それはもう何でもね、新聞から記事からこう楽しい面白い記事ってあんまり意外に載ってないね、不幸せ大変、もう、暗くなるばかりみたいな記事がね、多すぎるとか、もう、だからマスコミから一般の人まで、そういうものにね、ちょっと甘えてるというか、慣れすぎてるというところがあるんでね。
まあ、確かニュースと呼ばれるものは、割とこう悲劇というか、ね、大変なことみたいなものが、やっぱりこうどうしても先に立っちゃう。
ね、あれ、悲劇好きなんだね、日本人。
じゃあ、その幸せベタがいつからか、こう、急にガッと増えてったっていうイメージではないですか。
うん、 幸せベタはね、うん、まあ長年であれしたんだけどね、
うん、
でもね例えばフランス人とかイタリア人でもね、
はい、
何かもう今現実に大変なこといっぱいあるくせにね、まず陽気に食べてね、まずアモレだとかね、うん、まず女の子追いかけるとかね、
はい、
まずそっちから入ってくる、
はい、
でその不幸せは極力忘れるようにするっていうかね、うんうん、現実まず楽しむ、人生楽しむっていうのが第一スタートの原点なんだけどね、
うんうん、まあ、食って歌って
そう
簡単にまんじゃねという感じ
で、後で気がついたら大変だってことなんだけど、ね、少し僕もね、うん、少しそういういい意味での楽天主義をね、
うん、
なんか日本人も持った方がねいいんじゃないかという、うんうん、
やっぱりじゃあその土壌としては、まあ、イタリア人も日本人も当然同じね、あの、うん、大体要素としては同じものが、
いや幸せ度はね日本の方がはるかに上なんじゃないかと思いますよ。
あ、そうですか。そのポテンシャルとしては、
ポテンシャルとしてね、まあ環境から言ってもね、日本はやっぱりねこれだけ戦後60年ね全く戦争してないんですよ。
はい、そうですね。
から大きいね地域や何かのトラブルのも何にもない、
うんうんうん、
ぶつかってもいない、
うん、
そしてねいっぱい物が溢れてるっていうかな、
うんうんうん、
大体ね、ちょっとこう水飲むんでもね、今東京なんか溢れるほど綺麗な水道水あるのにね、ボトルで買ってるじゃないですか。で
もう
生活苦しい苦しいって言いながら100万円で水飲んでる人なんて、いませんよ。
そうですね。しかもまあ、水道水が飲めないならまだしもっていう感じ
で。そうですよ。あんな綺麗な水があれほど出てね、もうお風呂に入るのバスとかのね、あのね、もう自由自在なのにね、それなのにあんな変なボトル買ってね、どこの水だなんて、何円も出して、こんな贅沢でね、こんな贅沢な幸せな国ってないと思う。
じゃあそれこそ幸せってのが水道水のごとくいろんなところにあるのに。
溢れてる。
ただであるのに。
溢れてる。うん、僕は今ね、はい、文藝春秋に天上ぐらいってね、
はい、
白川法皇の時の最大権力者の話を書いてんだけどね、うん、その華麗な宮中、宮中の絵巻をね、はい、恋愛絵巻を。このね、最大の権力者だったらね、調べてみたら4日に一度しか、こう、水槽に水汲んでね、お風呂らしいものお湯に入れないんですよ。
3日に1度ぐらい、週に2回ぐらいしか入れない。
もう3日か4日に1度しか入れない。
あららら
ら、
そうですか、
うん、それから見たらね、僕はだから今ちょっとバスに浸かる時でもね、あの時の方よりは幸せだっていうかね。なんてありがたい時代っていうか。
そうですね、それをまあね、うん、毎日のように入れるわけ、
入れるん
ですもんね。そうですね、普通はそれはね幸せだなっていうことはなかなかやっぱり実感しない、うん、意識してないという
意識してない、うん、もうねもっともっと意識すべきでね、うん、だからちょっとしたことでも、例えば僕は夜ちょっとビール大好きでね、
はい、
飲んでトイレなんか行ってね、うん、憔悴すると実に気持ちよくおしっこが出るってことにね、
はい、
もうありがとうって言ってるんですよね。
え、おしっこ出ることにありがとう、
ありがとうって、ほうほう、うん、それはね僕の体の中の腎臓やね、はい、それから尿道膀胱ね、うん、これが一生懸命働いてくれてね、うん、お小水を作ってくれてね、膀胱に溜めて尿道から気持ちよく出してくれるように全部働いてるからなんでね、こんな気持ちよくおしっこ出ることはなんて幸せなんだっていうかね、
みんなが頑張ってくれて、
内臓がみんな一生懸命僕のために働いてくれてね。はいはいはい、これおしっこ出ないね、人工透析やってる人なんか大変ですよ、
うんうんうん、
週にもう2回か3回ね、静脈あれしたまま寝たきりでね、なんとかあれしてね、お小水をあれして、
うん、
正常して、しかもねお水をほとんど飲んじゃいけないんだよね、うん、だから軽い酸味のものでね、酸っぱいものでなんとか喉の渇きを防ごうとかね、
うん
うん、大変な苦労してる、
うんうんうん、
それから見たらね、こんなビール飲んで小便出るなんて、なんてありがたいことか。
ああ、はあ、はあ。なるほど。じゃあそこでも幸せなんです
ね。うん。体にいっぱい幸せがね、うん、溢れてる。
うん、うん、うん。
うん。今こう話してる時の僕の頭から足先までね、はい、心臓くんが、もう、ドッドッドッってね、
うんうんうん、
1分間に何十回も血を末端まで送って、また引き上げて、また送ってくれてね。
うんうんうん、
体の端々までこう酸素と栄養を届けてくれてね、はい、静脈でまた戻してまた返すって、
うんうん、
もうとんでもない労働をやってくれてるんですよ、
うんうんうんうん、
それなのにね、俺は不幸せだとかね、で自殺するなんてとんでもない話だっていうかね、こんなありがたいことね、体の臓器だけはね、その人を裏切ってないんですよ。
はあ、はあ、そうですね、う
ん。俺の周りは全部敵だなんて言って、違うよって君の周りには、これだけね、一つ一つの細胞全部が君の味方だよってこと、それを忘れないで、これだけの味方ついてるんだよってことをやったらね、また元気を取り戻すことができると思うんだな。
う
ん
う
ん、
そうですね。もう、それは確かにおっしゃるよりも 100% 味方ですもんね。
味方。僕は医者やってね、来たんで、もう本当に病気で苦しんでる人見てきたからね、はい、そういう人から見たら、なんてね、もう俺はダメだ、なんて、あおむけになって寝てもね、うん、眠れるってことが、なんてすごいことか、とかね、この裏切らない人がいっぱいいるんだってことね、うん、もうもちろん人間もいるしね、うん、あれだし、まず何よりも体の細胞くんがね、うん、全員君のためにはもう頑張ってくれてんだよってこと。うんうんうん、まずそこからね、考え直してほしい。
そうすると、じゃあそのいかに幸せ上手になるかっていうことについては、うん、その極意とか特効薬みたいなものっていうのは、うん、決して難しいことじゃない。
難しいことじゃない、うん、ちょっと目をね、はい、見る目を変えるとかね、考え方を変えるっていうことでね、うんうんうん、ここにあの最初に一つの単価を僕は出してるんだけどね、はい、この中条文子さんっていうね、若くして亡くなった歌人だけどね、うんうん、彼氏と一緒に歩いててね、かがまりて君の靴ひも結びたる幸せというは支えになるかなっていうかね、うん、これはね、彼と一緒に歩いて、彼の靴ひもが緩んでた、うん、あ、ちょっと待ってって言ってね、彼がしゃがんで結んであげる、うん、こんな些細なねことに幸せがあるんだっていうかね、うんうんうん、だから彼と二人でいつも会えるとか、豪華な食事できるとかね、うんうん、いい家に住めるとか、そんなこと以前にね、彼の靴ひもちょっと結んであげたいって、このかがんで結んでる姿にね、私は幸せを感じたっていうことなんでね、うんうん、そういう幸せにいっぱい溢れてると思うんだな。
なるほど、なるほど。それはまあ、第三者から見たら本当に些細な、取りに足らないことかもしれないけど。
些細、
些細。うん。ですね。うんうん、
でもそれはね、猛烈に幸せの、充実感があると思うのね、うんうんうん、高いもの食べるとかね、うん、いい家に住むなんか以前にね、待ってって靴ひも結んであげるね、うん、それを嬉しそうにね、上から見下ろしてる彼の視線の中にいる自分っていうものがね、うんうんうん、幸せだっていうのは、人間の幸せってそういうことなんだよね。
なるほど、なるほど。
なんでもね、豪華な家とかね、巨万の富得たら、じゃあ幸せかったら、全然幸せない人いっぱいいる、
うんうん、
もっと卑近な形っていうかな、身近な、
身近なところで、
ところでいっぱいそういうものをね、はい、見つけるようにしないといけない、
うん、それが幸せ上手になる、
うん、そういうものに気がつくのがね、うん、上手に気がつくっていうかな、
Let's get knowledge with fun。さて、この幸せ上手の中では、恋愛、それから異性との関わりの重要性、そしてそこからいかに幸せを手に入れるかというようなね、うん、テーマについても書かれているんですが、うん、僕は特にこの中でそうなのかと思ったのがですね、進歩するものとしないものという章での、うん、まあ、考察が非常に興味深いなと思ったんですけど、うん、その進歩するものしないものっていうのはちょっと何なのかっていうのをちょっとご紹介いただけますか。うん、
あ、それはね、はい、近代科学のようにね、はい、どんどん進歩するものがある、うん、もう今科学の進歩はもう目覚ましくてね、もういずれ本も電子ブックになるかっていうぐらいね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあそれはもう飛行機から新幹線からね、うん、あらゆるものがもう進歩してきてるんだけど、
う
ん、
もう確実に過去より、そうですね、現在未来の方がどんどん良くなってる、
だから近代科学っていうのはね、はい、先人の業績の上に積み重ねていけるんですよ、
うんうん、どんどん高くなって、
僕らの父親やね、はい、おじいさんやあれおばあちゃんが考えたことに積み重ねていけるからね、うんうん、進歩するに決まってる。
なるほど。じゃあテクノロジーというのはそういうもの、
テクノロジーは進歩する、
はい、
だけどね、そればっかり見てね、うん、進歩するのが当然と思い込んだりね、うん、進歩するものだけを受け取って、うん、これでいいと思ってたら大間違いなんでね。
すべてのものが進歩するわけではない。
ではない。はあ、もう絶対に進歩しないものってあるのね、はあ、その代わり。
はい、
それはね、人間の、例えば恋愛とかね、うん、人間関係とかね、うんうんうん、こういうものは進歩しない。なぜなら一代限りの知恵なんですよ。
一代限り、
一代限りの知恵、
うんうんうん、
例えば僕がここもこれまで来てね、いろんな女性と関わって、あ、恋愛とか結婚とはこういうもんだなとか、男女ってこういうもんだなと分か、かなり分かったとしてもね、うん、僕が死んだらね、ゼロになっちゃう。
あ、その上に積み重ねて次の人がっていうことじゃないです
ね。で、僕に子供がいたとしてもね、うん、はいはい、その子は僕の 僕のそれまで知った知見というかな、うん、恋愛体験にね、うん、次の子は重ねていくかというと全然いけない、
うん、
やっぱり子供もね思春期になって異性に関心持っていろいろ付き合っていろいろいいこと悪いこと辛いこといっぱいあってね、
うん、
その子もやがて結婚したり離婚いろいろなことしてね、うん、あ男と女ってこうなんだなとかね夫婦ってこうなんだって気がついた頃にやがてねその子も死ぬ、
うん、
でそのまた子供の孫もね、うん、思春期であれしてね だいぶ気がついてここまでってきた時にまた消えるっていうね、
うんうんうん、
この
一代限りなんですね
そう一代限り、
はい、
だから男女とか愛とかね、
はい、
人間関係ってものはこの砂浜に積み上げたね砂で積み上げた砂のお城っていうかな砂上の楼閣なんだな、
うんうん、
でね人並みってくるとその砂の後ろはさーっと持っていかれちゃう、
うんうんうん、
でまた平らな砂浜になってねそこにまた一人一人がこうそれなりの積んで程よくなった頃にまた消えるというかね、
うん、
だからこれはね全然一代限り絶えずほぼ同じようなことを繰り返してるだけなんだね
なるほどこれじゃあ進歩しない
しない
もともとそういう性質のもの
しない性質のものなんだねそれから人間関係とか友達友情関係っていうのもね、
うん、
これも一代限りの知恵なんだね、それ次々と伝えていけないんだね、
うん、なるほどなるほど
でね人間の中にはこういう限りなく進歩する科学文明のようなものとね、うん、一代限りで常に終わるものとかあってね、
うんうんうん、
この両方あるんだよってことを忘れちゃいけないってことなんでね
なるほど、うん、そうかどうしてもねとかく何でもどんどん良くなって進歩するんだというふうに考えがちですけど、うん、まあテクノロジーに関しては1000年前と現代だったら間違いなく現代のものが優れてるかもしれないけど、うんうん、ことを例えばエロスとか恋愛に関しては、うん例えば光源氏は現代でもスーパープレイボーイですよね。
そう
ですよね、多分ね。
じゃあね、光源氏あれだけだったんだろうね。それから室町江戸経てね、今のとは光源氏の何倍もやってる幸せになってる方は全然なってない。
そうですよね。
むしろ下がってる今の方が。これは一代限りのことだからだね。で逆に言うとね、源氏物語を今僕らが読んでもね、
はい、
男女のようやく会えた喜びとかね、素晴らしくうまくいった時のね、快感とか、うん、別れの悲しみとかね、うん、そういうものはね、好きな人の怨念とかね、そういうものはね、同じなん、今と、
うんうんうん。
だからね、ほぼ千年前のあの作品読んでも僕らは理解できる。
共感できるわけ
ですね。共感できて、うん、ああ、いいな、すごいな、って、うんうん、そっから何にも進歩してないからだね。
うんうんうん、
だからこういうね、情念とかね、人間関係みたいなものはね、進歩しないんだよってこういうものもあるからね、
うんうん、
こういうものも大事にねしていかないといけないよ。
そうか、そういうことですよね。
科学文明なんかの進歩にね、
うん、
思わずねそっち取られて何か進歩したように思ったら大間違いなんでね、
うんうんうん、
に生な人間としての実感って何にも進歩してないんだよってこともね、
うん、
忘れないようにしてほしい。
そうですね、うん、でしかもそれがまあそういうもう元からそういう性質のものなんだということをやっぱり理解しておかなきゃいけないということですね。
そういうものがあると僕らの中にね、
うん、
で一代限りの知恵があるんだってことだね、
う
ん、
そうか。でもそうすると例えばその一代限りのものとしての、うんまあ、恋愛っていうのがあるとして、うん、で現代人の恋愛ということでお感じになることっていうのはどうですかね、う
ん
う
ん、いや現代人はね実に恋愛関係によってなんていうかな、うん、貧しいというかね豊かじゃないんじゃないかと思うな。
豊かでない、
豊かじゃない。
ほうほ
う
ほ
う、うん、今男と女はねとても素敵な恋愛してね素敵ななんか結婚とかね、うん、あれをしてるかって全然してない、
うん、
一人でいる独身率というのは急激に上がってるんだよね、
うんうんうん、
この40年間で特にこの20年間猛烈に上がっててね、うん、でそれはずっと一人で住んでる、
うん
うん、だからこれはねこれだけ物が豊かな幸せな時代ね、人間関係は非常に粗末になっちゃってきてるっていうかな、
うんうんうん、
貧弱になってきてね、
うん、
寂しい人間関係になってきてる、
うんうん
うん、これはね生き方ベタっていうかね、人と人との触れ合いベタっていうかな、うん、科学文明だけに甘えてね、うん、人人の本当のラディカルな基本的な関係をね、
うん、
ないがしろにしてるっていうか、バカにしてて、もしね、もし不幸があるとしたら、そこだね。
あーはーはー、
うん、
逆に言うと、それは幸せ上手になるためには、そこをきっちりこう、うん、踏まえていかなきゃいけないということですね。
そうですね。
うん、
男と女の関係って、うん、もっと密にね、いっぱい触れていかないといけないんだけどね。うん、今のね、男女、特に男はね、どうも引っ込み思案でね、一人穴に入ってね、女性にぶつかっていかないね。
そうか、それはかなり由々しきことなわけですね。
そりゃそうだ、うん、もう原始以来ね、男と女はもう近づいてね、はい、まあ、まあ、子供産んでくっていうのがね、うん、ずっと有史以来の繰り返しだけど、うん、これが一番弱くなっちゃったっていうかね、一、うん、人穴に入っちゃった。
うん、うん、でもまあそのじゃあ恋することをね、うん、愛することっていうのが幸せ上手になるということにかなりリンクしてるとして、うん、そこから見えてくる男女の本質っていうのはどんなことなんですか。
うん、あ、男がね、うん、非常に臆病になってね、うん、一人穴に入るようになっちゃってね、うんうん、こう女性にね積極的に近づかない、うんうん、これね男が怠け者でね、うん、からプライドが高くなっちゃった。
怠け者でプライドが高い。
プライドが高い、うん、でね、やっぱり女性とぶつかるってことはね、必ず傷つくことなん、
うんうん、まあ衝突しますよね、う
ん、それに拒否される、うん、ほとんどの女性は拒否する、うん、だから男っていうのは振られる生き物なんだね、ほうほうほう、振られていい生き物なん、それは僕は別の本にも書いたけど、男の精子を見れば分かるんでね、うん、男の精子ってまあ実際出してね、生理食塩水に入れて顕微鏡で見るとよく見えますけどね、うん、もう絶えずおたまじゃくしんでピチピチピチ絶えず動いてね、うん、絶えずじっと一瞬もじっとしてない、うん、それは男の子がじっとしてないのと同じだね。あーはーはー、精神出てる。そしてねやがて卵子はね見ると卵子っていうのは一つ出てきてね、一つピチピチした動作で精子を一つ取り込んだらね、うん、ピタッともう外を閉じちゃってね、あと誰も入れない、
うん、あと全部振っちゃうわけです
全部でやがて精子はみんな死んでいく、うんうんうん、もう限りないね何千何万って精子は死んでいくんですよ、うんうん、これが男の運命なんだからね、うんうんうん、ぶつかってって断れるのは当たり前なの、
うん、なるほど、じゃあ、うん、それがもう本当に原子のレベル、原子のレベルからそうなんですね、
そう原子から、うん、だからね精子なんだからね、うん、振られたっていいの、またぶつかってきゃいいの振られるのが正しいんでね、そんなこと平気なんですよ、うん、俺精子だってまた行きゃいいんだよねそれをねちょっと振られたらもう俺はダメだなんて落ち込んでね、過保護なもうただの弱い坊やになってるから頭抱え込んで暗くなって閉じこもるけど、振られにまた行きなさいっていうことだね。
あ、そう
ね、でいっぱいね、うんうん、手をかけなさいってことでね、うん、よく一人の女に集中しなさいって言うけどね、精子はねいっぱい追いかけないといけないからね、はい、だから2頭を追うものは1頭を追えずって言うけどね、はい、普通の男2頭ぐらいじゃ1つも捕まらないだから4とか5頭ってもねまだ捕まらないぐらい
そういうことなんですね。
そう、どんどんどんどん追わないといけないしね。で女性はね何にも追っかけて嫌だわなんて言うけど、うん、でも女性は圧倒的にね何とであろうと追っかけてくる男はチャーミングだって言ってますよ。それはチャーミング決まってる卵子君はじっとしてね、うん、来るの待ってんだからね。
なるほど、
待つ立場になってごらんなさい、うん、やっぱり誰かね
来てく
るかなりおかしいやつでもまず来てほしいってことだからね
来てくんなきゃ始まんないで
しょ。そう思ってね元気を出してぶつかってけってことをね、うん、
そうか、じゃあ数打たなきゃ当たらないってこと
だ。当たらない当たらないそんなねよほどのイケメンの金持ちの御曹司でもない限りね当たるわけがないんでね
当たるわけがない、
うん、そう開き直ってね元気に前向きに行きなさいと、うん、そうしたらね必ず幸せね、うん、どっかで捕まるよってことで、うんうんうん、まずトライしてしなさいってことなんです。
そうか、うん、そこで一回振られてもう閉じこもっちゃったら、もし精子のレベルだったらもうそこでアウトですもんね。
アウトアウト
ですね。
そんなの当たり前なんで
そうか、
アウトになるのが当たり前だと思って、うん、また立ち直りなさいって、うん、そういうねあれがなくなった今のとか
原初のレベルに立ち返って、うん、もうもっと暴れまくんなきゃいけないということです ね、 そこはね。で、この番組は学問のすすめというタイトルですけども、恋愛ということに関して言うと、渡辺淳一が説く恋愛のすすめというのは、うん、やっぱりとにかくしろ、しなきゃいけないものだということになってくるわけですか、
うんうん、そう、うん、それとね、うん、ぜひ僕は恋愛をやってほしいのはね、はい、恋愛っていうのはね、してみると分かるけど、論理的じゃないんだよね。
論理的じゃない。
うん、非論理の 局だね、うんうん、だからいろいろ今までの大学を教わった学問とかね、はい、そういうものは論理学を教わってんだな、うん、
まさに積み重ねて、うん、
積み、はい、こうだからこうでこうでこうなるんだよっていう論理を教えてんだけど、ね、うんはい、恋愛は論理学じゃない、
うん
うん、だからあの子にこうやってこうやったからあの子は許したかった、全然許さないとかね、
あ、はあ、全てに個別対応ですからね、
うん、理屈通りには進まないこのね、理屈通りにいかないジャンルっていうかな、うん、これをまず勉強してほしいんだな、
はあはあ、
これが大事なんでね、
うんうんうん、
大学に恋愛学っていう講座がないのはね、うん、これ論理性がないからなんですよ。
教えられないんですね。
教えられない。
論理として教えられないんですね、うん。
東大もどこも教授がいない。教える教授は論理がないから。でもね、人間関係で大事なのはこの非論理の魅力なんだね。人間ってそんな論理的な生き物じゃないからね。非論理だ、
はい。
これがね、これを学ぶってことね。論理ばっかり学んじゃ人間の幅が狭くなるよってことなんだよね。
だからこそ恋愛しなきゃ
いけない。そう。この世には非論理がいっぱいあるんだよってことなんでね、
うんうんうん、
それはね、愛はもう全部非論理ですよ、
うんうん、
なぜ彼は彼で彼女は彼を愛したのかなんてね、うん、理屈通りでいかないことがいっぱいある、
うんうん、
それから子供とかね、孫への愛とかね、そういうものも非論理ですよ、
うんうん、
理屈じゃない、
うん、
この子賢くて可愛いから好きっていうのはそんなこと超えてる、
うんうん、存在
好きだから
好きだから好きだから、
そうなの、そういうね、非論理のね、うん、素晴らしい幸せがあるんだよって、非論理に気がつくことがね、
うん、
もう一つ幸せにね、手繰り寄せるね、一つの大事な手段だよってことで、また非論理を学んでほしいんだな。
そうか、なるほど、なるほど。その生きていく中で重要なファクターである論理と非論理があって、で、うん、非論理を学ぶのに一番最高のシチュエーションというのが恋愛。
恋愛。一番、まずね、まずぶつかるのが。
じゃあもうこれも一生ものの、ことっていう感じもしますね、それね、恋愛っていうことが。
そう、いつも求めてね、うん、まあ、いくつまでになってもね、恋愛してる限りね、
うん、
非論理のね、素晴らしさとね、ひどさ、
うん、
辛さも両方わかる、
うん。
で、それはね、自分自身でもある。人間が論理通りいかない。
うんうんうん、
で、僕らもね、鎌田さんもね、論理通りにいかないでしょ、
うん、いかないですね。
理屈通り、じゃああいつを好きかったら、いやいや、ね、全然変なやつでも好きなのはあるし、
はい、
うん、
そう
ですね、きちっとして、論理通りな人がね、うん、じゃあ好きかったら、好きにもならない、うんうん。
それ理屈じゃないですからね。
理屈じゃないところが、チャーミングでね、
う
ん、人間というものが、そんな論理的なものじゃないんだね、
うんうん、
着物が。
じゃあまあ、本当にそういった意味では、若者だけのものでは全然なくて、恋愛というのが、
うん、もう、もちろんもちろん、うんうん、いくつになってもね、うんうん、60、70、もう僕は70代あれなんだけど、
はい、
僕はね、やっぱり年がいのない人になってほしいと思ってんだ。
年がいのない人、
ない人、
はい、
年相に老いるなんてのはバカでもできる、うん、そんなこと、うん、
年がいないって結構ネガティブなね言われ方ですよね。
いやいや、年がいのないっていうのは肯定的なね、賛辞なんだね。
お、
年がいのない人になってほしい。
なるほど、
うん、それが幸せつかんでいくんでね。
じゃあ70、80になっても恋愛するっていうのは年がいのないことだけど、 それはもう素晴らしいこと、
素晴らしいこと、素晴らしいこと、
渡辺さんもそれを実行中。
もちろん、
もちろん、
うん、
そう、年がいないですね。
そうです、そんな褒めないでください。
Let's get knowledge with fun. 鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の渡辺淳一さんです。講談社から幸せ上手が出版となっています。本の中には、時代の潮目がおどきからめどきに大きく変わっているというところもあるんですけど、うん、これもちょっと解説いただきたいんですけど、おどき、まあ、男の時からめどき、女の時に変わっている、うんうん、これはどういうことなんですか。
いや、これはね、はい、あの脳のあれでね、はい、まあ、おどきっていうのは、まあ、なんていうかな、プラスの時期でね、
ああ、もうイケイケの時、
うん、マイナスの時だってね、はい、まあ、そういう意味じゃなくてね、男と女がいてあったから、ぜひこれを使いたかったんだけどね。
もともとは脳の言葉なんです
ね。そうですね、
はい、
やっぱり今はね、
うん、
かつてのような男中心社会でなくなってきてんだよってことだね。
男中心社会ではなくなってきて
る。なくなってきてる、
うんうん、
だから明治大正ね、
はい、
戦争終わって戦後間もなくまではね、
うん、
男優位の時代だった、
うんうんうん、
男中心時代だってね、うんうん、女性は常に男の介護とかね、 そばについてなんか支えるようなね、時代だったんで、うん、その後ね、戦後ウーマンリブや何かでね、どんどんどんどん女性の社会進出が出てきてね、女性の意見がいっぱい表に出てきて、大事になってきて、時代がね、男女ほぼ同等になってきたっていうかな。それでもね、僕日本社会はまだね、男性中心になってると思うんですよ。だっていろんな企業の、ここはどうか知らないけど、役員会だか何かね、ほとんど男性じゃないですか。
ああ、まあそうですよね、うん。いわゆるお偉いさんっていうのは。
お偉いさんほとんど男性じゃないですか。うんうん、これ日本が一番遅れてると思うけどね。
うん、
もっともっと女性をね、
うん、
役員に半々ぐらいにしてね、
うんうんうん、
出版界でも編集長もどんどんね、女性で、女性誌はまあだいぶほとんど進んできたけどね、
うんうん、
そういうふうにね、だんだん女性の時代になってきてる、
うんうんうん、
このね、大きなね、男性中心社会から女性中心社会になった時にね、
うんうん、
現実にサラリーマンとか現場でね、第一線だったりしたら、それに対応していけてるかどうかってことがね、
うん
うんうん、とても大きな問題になる。
じゃあ時代としてはその、うん、確実にもっと女性がガーッと入ってくるべきなのに、まだそこまで現実は追いついてない状況だっていうこと
ですね。まだね、
う
ん、いや女性ずいぶん出てきましたよ、
うん、
でもまだちょっとね、本当の意味で言ってないなと思う、日本はね、
うんうん、
もっともっと、うん、一般企業圧倒的に役員会見たら、うん、男性多いんじゃないですか、
うん、そうですね。
でね、やっぱりそれと同時に家庭でもね、おどきからめどきに変わってきてるんだ。
おお、そうですか、うん、家庭でも
今までは夫が中心でね、うん、おい何とか何とかしてくれよとかってね、うん、で奥さんは主に専業主婦だったけど、
はい、
今はもうかなりの女性が外に出てね、五分五分に働いてるから、
うん、
当然家事はもちろんね、育児までね、夫がやるようになってきてるっていうかな、
うん、
半々になってきてる、
うん、
そういう時代にね、君たちのカップルはうまく適応できてるのってことだね、
うんうんうん、
こういう問題は特にね、大きく最後に大きく響いてくるのは定年後でね、夫が会社辞めて給料持ってこなくなってから、うん、朝から晩まで家にいるようになった、邪魔者になった時にね、どう二人はうまく対応していけるか、定年後は圧倒的な目どきなんだね。
なるほどなるほど、
うん、奥様中心社会で、
はい、
夫のはね、ただの邪魔な存在なんだ。だから朝からどっか出て行ってって言われたりね、行くとこない。
はい、
それで僕はこのあたりもね、
はい、
最近小説に書いたんだけど、
はい、
今ね、変な話ですけど、一般の図書館っていうのがね、定年になったおじさんで溢れてるんですよ。
おほうほうほう、
一番安くて静かなとこって言うと図書館なんですよ。
ほうほうほうほう、
そういうようになってきて、
うん、
家庭内は圧倒的にね、
うん、
高齢者の家庭は奥様中心になってるんですよ、うん、
目どきになってる、
目どきになってる、
うんうん、
こういうものにどう対応して、この対応の仕方がうまいかしね、下手かによって幸せが大きく変わる、
うんうん
うん、
なるほどなるほ
ど、幸せ上手っていうのはね、まさしくこのね、高齢者の定年後のね、うん、妻との関係、非常に大事な問題なんだ。ぜひね、そういうために僕一番大事なことは、もう俺そんなこと言ってどうにもならないなんて、まずね、ちょっとこうありがとうというね、
うん、
言葉を言えるようにしなさいという、
ありがとう、
ありがとうってことね、
うんうんうん、
今まで夫っていうのはなんとなく、おい、これやってるで、おい、おい、なんて言ってるけど、
はい、
何かの時にね、例えば、はい、うん、遅くまで、遅くなってご飯をね、あれしといてくれた、あ、ありがとうって、作っといてくれたんだ、とかね、うん、
うん、
あ、そうか、待っててくれたんだ、とかね、
うん、
ありがとうの一言ね、
うん、
言うように、まずそこからしてほしい、うん。言葉は大事なんでね。うん、
はい、
日本人はね、そういう言葉を言うのがとても下手なんだね。
うん、
特に男はね、言葉少ながいいとかね、公言霊食少なし人とかね、
はい、
なんかこう、無口な男がいいなんて、それはもうね、おどきの男のことでね、この目どきに無口でありゃいいなんて、ただのね、不愛想なむっつり屋っていうだけで、何の価値もないんだ。うん、だからそういう時にね、
うん、
ありがとうってこう、一言言えるようなね、
うん、
そういういい面の軽みのあるね、感謝の言葉を言える人って大事だと思うんですよね。
それはやっぱりその時代の流れというのも、そういう目どきになってるからこそ、余計そういうのが必要とされるし、ということですね。
そう、
うん。
それにね、いらなくなる時が来る男は、うんうん、特にさっきの定年以後の、
はい、
そういう時のためにもね、やっぱり、それでもなおね、いい 幸せな夫婦関係つなげていくとかね、うん、そういう時にはね、ありがとうと同時にいろんな言葉をね、うん、奥さんと話せる状況っていうかな、うんうん、そういう関係を築いておくっていうかね、うん、で、日本人はね、僕は世界で一番ね、サンキューって言えない国だと、国民だと思うね、うん。それはね、例えば飛行機なんかに乗ってね、降りるとき、日本人は全員ムスーッとして出てくね。やっぱり外国人やからサンキューって言っていく。うん、エレベーターやなんかでもサンキューって言うしね、うん、先にあれしたりなんか。すぐ言うね、こういうね、軽くね、感謝できるとか、この軽いね、こっちいい言葉を言えるっていうか。
そこにあんまり別に深い意味を持たせなくてもいいのよ。
なくても、はいはい、ないの、うん、ないけどサンキューっていうのね、うん、
も
う
本当にもう半分反射的に言ってるような状況なんですね。
そう、うんうん、そういう言葉がね、うん、現実の人間関係ではとっても大事だしね、うんうん、気持ちがいい、うんうん、それはねお世辞でも気持ちがいい、うんうんうん、それは僕だってね、ありがとうございましたとか、うん、よかったですよって言われて嬉しい、うんうんうん、人間ってそういう生き物だからね、うんうんうん、褒めることで人間は才能が伸ばしていけるんだね。褒められたら伸びる。だからな、それなりに伸びた人っていうのは褒められた人だね。小さい時から。
じゃあ別にそこにあまりこう深刻になって、うん、これは本当に言っていいのかどうかとかいうことの前に、もうさらりと言っちゃった方がいい。
まあ、そういうことから言うことからね、幸せはゲットしていけるっていう、ね。で、言われた方もね、幸せ感に、もう満たされていく、うんうんうん、そういう言葉をね、特に目どきだからね、
はい、男女関係今だからこそそれはやって、
ね、うん、ぜひね、そういう言葉を照れないでね、うんうん、上手に軽く使えるようにね、なってほしいなと、うん、そのコツはね、この本に書いたんだけど、はい、まあ、一つ大事なことはね、はい、あんまり深く考えないでね、ちょっとあれだけども、そう、心を入れなくていいからってことだな。
はあはあ、あ、心を入れなくていい、うん、そうかそうか、うん、そう考えればできますね。
そう深く考えるからできないんで、
そうね、下手になんか、うん、こう言っちゃったらどうなのかなとか、
そうそう考えない、
先回りしなくていいんですね、
うんうん、心入ってなくていい、うん、でもまず言うことが大事だ、うん、
そっちの方が先決、
そう、はあはあ、ところが日本人はできないできない、
渡辺さんは、まあ、これから先の、こっから先っていうのは、うん、まあ、日本、あるいは世界っていうのは、どういうふうになっていくっていうふうにイメージされますか、う
ん、いや、それは分かりません、うん、世界はどう動いていくかはね、うんうんうん、でもね、僕は一番大事なのは、やっぱりね、人間が好きでいてほしいな、
人間が好きでいて
ほしい、人間好きでいてほしい、ほうほうほう、うん、じゃあどんな時代になってもね、はい、人間は人間しかいないんだからね、人間社会が続くんだから、うん、人好きでないとダメだね。人嫌いになって孤立しかしてね、こうただ暗くなっちゃダメなんでね、人が好きにならないといけない。だからまあ世界がどう動こうとね、うん、まあ、中国があるいはアメリカがどう動こうとね、その中国かアメリカの一人一人の人間を好きになってほしい。中国という国の体制はどうこうであろうとね、うん、アメリカのまあ政策的なものがどうこうあろうとね、うん、その一人とまずぶつかってね、うん、好きになるってことだね。
なるほど。
それは面白い、一人一人触れ合ってみると、うん、人間ぐらい面白いものない、うんうん、これは犬猫は可愛いって言うけどね、やっぱり人間はね、変化に富んでね、まあ本当に優しいしね、審査し同時にずるくていい加減だしね、うんうん、なんでこんなね多彩で変化に富んだね、うんうん、こんな面白い生き物いないね地球には。
あ、なるほど、
うん、それは、うん、人間ぐらい複雑で多彩で素晴らしくよくて素晴らしく悪いやつはいないんだね、
うんうん
うん、
それを好きになる、
好きになる、うんうんうん、僕はまあ作家だからね、はい、そういう人間の多層なね、いろんな実態の根のところを書きたいんだけど、うんうん、やっぱりそれね、見ていくとね、本当面白い人間っていうのはね、
うん
うんうん、こう嫌な男でもね、うん、こいつ嫌だなと思ってる人いるかもしれないけどね、うんうん、そういう人でも僕は一極時代に一人いてね、
はい、
実にこう威張ってていつも感じの悪いのがいた上司に
、はい、
でね、僕はみんな嫌がったんだけどね、
あ、その人のこと、
うん、はい、でも僕はね、これどうしてこんな嫌な性格になったのかなと思ってね。
あ、彼が。
うん。はい、それ研究したいなと思って、はい、近づいてった。
おー、うん、はいはい。
で、それ医局長だったんだよね。医局長は、ご両親はどういう人ですかとか、何人兄弟ですかとかね、うん。幼い時はどうだったんですかとかって。 うんうん、研究するたびにいっぱい聞いたらね、彼が途中から僕に懐いてきた。
あ
一生懸命いろんなこと聞くからね、はいはい、こいつ面白い可愛いやつだと思われたみたいな。
あ向こうからじゃあ渡辺さんのことを、
うん、
なんか面白いなと、
うんうん、僕は幼少期からどういう育てられ方してねどうしてこんな変になったのかと思って調べようと思って近づいたらね
結果仲良くなっちゃったそうなんです
これもねこの幸せ見つけていくね、はい、一つの大事な道でね、
うん
うん、
Let's get knowledge with fun。
渡辺さんは、今年で作家としてはもう40年以上キャリア。
ちょうど直木賞をもらって40年になります。
そうですね。ここまで常に第一線でご活躍続けてらっしゃるわけなんですが、なんでご自身ではこんなに長く第一線で突っ走ってこれたの？
それはね、さっき言ったように僕は人間好きでね、
はい、
うん、人間が大好きで人間描きたくて来たんですけどね、うん、それと同時にね、僕はね割合直木賞もらってからすぐ書いた阿寒に初とかね、ムエトがヒットしましてね、おかげでね、変な話だけどヒットしたおかげで各社のね優秀な編集者がいっぱい僕の周り集まってくれた。
ほうほうほうほう。
でね、書いてください書いてくださいっていうかな、はい、いろいろ言ってくれてね、うん、僕を励ましてくれてね、
うんうんうん、
調子に乗せてくれたんだね。
ほうほうほう。
これがありがたかったね。
ああ、さっきの話じゃないですけど、本当にこう、どんどんどんどん、
う
ん、
そう、
こ
う、褒めてもらって。褒めてもらって、
うん。
それと同時にね、やっぱりなんか、いろんな、いい編集者が集まってくれたわけでね、
うん。
今度こういうのどうですかとかね、こういうのとかって、アイデアがね、
うんうんうん、
彼らからもいっぱい出てきたしね。
うん。
おだてられてアイデアも出してもらってね、
で書いたらまたそれが面白くてやって、
うん、褒められたりすると、うんうん、図に乗れたんだね。
図に乗れた
乗らせていただいたっていう、ね、そのおかげとね、それと同時にいろんな人と付き合いできてね、いろんな人間見たりね、
うん、
感じてこれたんでね。
なるほどなるほど。
あれでやっぱりね、一人でね、僕はまあ直木賞もらったとしてもそのままちょっと大した作品も書けなくて暗く沈んでるとね、うん、誰も寄ってこない、誰も褒めてくれないね、うん、誰もサジェッションしてくれないとね、
うんうんうん、
やっぱり相当才能ある男もダメになると思うんだよね。
あ、なるほどなるほど、うん、そのまあ、いろんな方が来てで褒めてくれてまた良くなってっていう、うん、そういう相乗効果がやっぱりそこで閉じこもってたらないんですね。
ない、
うんうんうん、
消しかけてくれてね、
うん、
で閉じこもって才能出ない人っていうのはね、うん、才能がないんじゃなくてね、
うんうんうん、
書き立ててもらえるチャンスを失ってたんだ。失った人だと思うな。
動力がなくなっちゃう。
そう、
うん、
そう、周りからのね、
うんうんうん、
これでねやっぱり人間って図に乗れる。
ああ、なるほどなるほど。
うん、才能はね図に乗るってことなんだね。
あ、はあ、
はあ、うん、だからねあるなしじゃないんだね、
う
ん、
じゃあその燃料のポテンシャルとしてはもうすごい持ってたとしても、うん、それ着火してくれる人がいなければっていう話、
ね、そうそうそう、うん、今言われた着火だね、
うん、
火つけるっていうかね、
うん、
この刺激でね燃え出すんだよね。
あ、なるほど。
これがまず第一だな。このおかげだね。僕も嬉しくなって調子に乗ってね、行けたっていうかな。まあ、健康で元気で来れたらもう、もちろんあるけどね。火つけられて、ますます具合よく燃えていけたっていうかな。これね、人間関係はみんなそうだと思うんだ。うん。うまく着火してね、まあ、関係盛り上がっていくとね、どんどん良くなるんでね。それが幸せと神の原点。
その大元にはやっぱさっきおっしゃったその人を好きっていうところがないとね、やっぱりそこはね、うん、難しいですよね。
そうそうそうそう。
で、この本の中にはそのお医者さんという立場からの、うん、まあ、我々の心と体の付き合い方についてもね、うん、書かれてますが、その作家そして医師でもある渡辺さんが考えるその心と体の関係というのはどういうことですか？うんうん、
これはね、うん、まあ、さっき初めに言ったようにね、体っていうのがみんな一生懸命自分のために働いてくれるんだけどね、
はい、
それと同時にね、健康の原点は血がさらさらと流れることだけどね、この血管をね、コントロールしてるのは精神なんですよね。
血管をコントロールしてるのは精神、
うん、
神経。
心の持ちよう、
はい。
だからいつも明るく前向きにいるとね、血がいつも血管開いてさらさら流れる。全身に血がよく。いつも暗くて沈み込んでるとね、
うん、
血管が閉じてね、
うん、
ある種の 過緊張状態でね、
ギュッとなっちゃって
血の流れが悪くなってる。これがね、健康はもとよりね、はい、やっぱり精神の持ちようでね、ずいぶん体って変わるんですよ。これ血管太くなると狭くなるんじゃすごいからね。これは一瞬じゃない。ずーっと血管狭まってるのと、いつも明るく開いてんじゃもう、全然違うでしょ、
その。そうですよね。それはかなり精神が大きく、そこに関わってる。
影響してるんですよ。で、このね、血管を開くように働くのがね、はい、自律神経の中の副交感神経で、
はい、副交感神経。
血管が狭まるようにね、うん、なるのは交感神経で、一種の過緊張状態になるんだね。うん、
頑張るときのやつですね。
そうです、はいはい。それは一瞬でいいんだけど、いつも緊張状態でね、それは暗く落ち込んでるやつは、いつも血管が細くなってんだね。
ああ、そうか。いつもギューッとなってるんですよ、うんうん。はい。
それでね、はい、それが長年続くとね、体も全部ダメになってくるし。
まあ、血の巡りが悪いですもんね。
巡り悪い。うん、思考もね、うん、閉鎖的になるし、もう全てが落ち込んでいくんだね。うん、このね、自律神経をうまくコントロールするね、うん。これをまずね、自分の心の持ちようでできるから、まずこれをね、うん、明るくいい意味でのんびりでね。それから、僕は鈍感力と本も書いたんだけど、はい、いい意味でドンでね、のんびりするようにしなさいっていうのがね、そこなんですよね。
なるほど、
うん。それをね、僕は医者で、解剖の時血管見たら血管に必ず全部、あらゆる血管に神経が伴走してたんだね。で、こいつが心の内でキュッと締めたり開いたりして。
うん。じゃあ本当にそこまで心と体っていうのは密接に本当に繋がってるんですね。
だから多分ね、今誰か親しい方がね、はい、今朝亡くなりましたよって聞いたらね、シュッと一瞬顔をあざめる、青ざめるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
はい、それはなぜ神経が血管を細めるからですよ。
ああ、そこでギュッと
顔の血管を。
ああ、で血が
行かないから。
一時的に行かない
から。青くなんですよ。青ざめるんですよ。
じゃあそこも。
うん。そういうように医学をね、学んだおかげでね。はい。うん。この体はね、うん、うん。血管は心の持ちようでこんなに変わるんだってことを学んだんで、ぜひここでもね、うん、幸せになるためには血管をいつも開いといてね。
そうですね。まあ、自律神経ってね、まあ、いわゆるその。
自分で律してるんだね。
だから、私は、まあ、基本的にはコントロールできない範囲ですよね。うん、でも、それはコントロールできるとこもある。
あるんです。
いうことなんですね。
あるんですよ。で、事実、激しい運動するときはね、血管開いてるんですよ。マラソンとかなんか、
はいはいはい、
開かないと血がいかないから、
そうですね、血を多く行かせるために、
そうですよ、それ
から道を広くしたり、
はい、いろんなものを懸命に食べてるときとか、それから笑ってるときとかっていうのも血管開いてるんですよ、
あ、笑ってるときも、
だから今がんセンターなんかでもお笑いを呼んでね、
はいはい、
笑う時間を持たせるっていうのは治療に役立つからですよ。
ああ、じゃあ単にその楽しいからとかそういうレベルではなくて、
いや楽しい、うん、楽しくて笑うと、うん、血管の血の取りが良くなるからですよ。
はあ、うん、あ、もう治療の一環、
治療の一環でもある。だから癌なんかに同じ癌になってもね、割合治る人、はい、それから手術した後の回復のいい人っていうのはね、みんなやっぱりその血の巡りがいいという意味で、性格が明るい人なんだね、前向きな人っていうのがね、病気の治りもいい、
うん、じゃあその病は気からっていうのは全然比喩とかじゃなくて、もうかなり現実の事象に、
そりゃそうですよ、
ですね、
ええ、うん、だから昔、古い時には胃潰瘍はどうしてなるのって言ったら、暴飲暴食でなるって言われてたんですよ、
はははは、
食いすぎとか飲みすぎで胃潰瘍になるんだ、だけど戦後ね、セリエって人はそうじゃないと、からラットっていうかな、ハツカネズミみたいにいっぱい置いてね、真っ暗な部屋で絶えず棒で刺してね、寒い風やってたら、ラットがみんな胃潰瘍になったんですよ。
おー、それはもう過度の緊張に強いられて、う
ん、暗いとこで絶えず棒をつついてね、はいはい、絶えず不安を与えたら、ラットがみんな胃潰瘍になったんですよ。
ストレス、
ストレスですよ。それからストレス学説っていうのが出来上がってきたんですよ。
はあ、はあ、
ストレスで胃潰瘍なんだよ、
うんうんうん、結局そこは気持ちとか精神なわけですね、
もう そうですよ、ストレスがね、いかに悪いかって、だからおおらかでのんびりで、まあ、鈍感なやつの方がね、まあ健康だし長生きできるよ、で神経の細かい内部でね、もう絶えずキリキリしてる人から死んでいくんだよ、 これは長寿短命のね原点でもあるんですね。
うん、じゃあやっぱ幸せっていうことに立ち返るとやっぱそこをもう本当に大きなファクターになってくる、
ね、大きいんですよ。これは大きい
ですね。
そんなことにねぜひ気がついてほしいしね。うん、僕せっかく医者だったからそこねよく書いといたんだけどね。
なるほど、
はい、うん、僕らの体ってとってもね気持ちで左右されてるんですよね。
なるほど、渡辺さんご自身が一番幸せを実感するときっていうのはどんなときですか？
いや僕はねいっぱいあるの。
いっぱいある、
うん、それはねもちろんこういう本書いてね、はい、みんなに読んでもらってね、うんうん、よかったよとかなんとかって言われるの、これはもうもちろんね、仕事上の最大の幸せだし、嬉しいんだけど、うんうん、同時にね、またさっき言ったように、実にちょっと、おしっこがよく出たって時もね、はいはい、幸せだし、何、うんうん、か物食べてね、うまいなって感じる時も、幸せだしね。
じゃあもう常にいろんなとこで。
だから女性とね、うん、なんか仲良くできて、うん、うんうんなんか一緒にすごく気があってね、うん、楽しそうに笑って飲んでる時も幸せだしね、いっぱいあるし、もちろんうまくいかなくてちょっと落ち込む時もあるけど、うんうん、でもなるだけね幸せの時間を多くしようと思ってるんですよ。何もない時はね、うん、あそうだ俺の体に感謝しようとかね。そうするとね、うん、いっぱい幸せあるんですよ。
じゃあそのなんか幸せをどっかに見つけに行くっていうよりはもう今あることに対してもう常にこう幸せがあるという感覚がある。
見つけに行ってもすぐ見つかるし。
じゃあ幸せはもうここにありますというのが常に
あります。それはもういっぱいあるんでね。何よりも今ね日本はねもうなんかすぐどっかから敵が来てね、うん、空襲警報で殺されるとかそういうことないんだから、ね、まず平和でね幸せな上でまた現実にもう限りなく幸せあるんでね、うん、それ見つけていってねいつも感謝するようにしたいなと思ってんですよ、うんうん、
それがまあイコール幸せですよね。
そうですね、は
い、先ほどは恋愛の勧めを解いていただきましたけど、まあ、学校に限らず人生を通してその学ぶことの本質という、う
ん、あ、は
い、
これはね、はい、僕は日本の学校今ね学びすぎてると思う。
学びすぎ、
うん、勉強しすぎてるんでね、うん、あんな勉強することない。
学びすぎ、
すぎ、はいはい、そんな暇あったらねもしあったら小学校はね人間関係を学んでほしい。
うん、
うんうん、でね小学校に行けば必ずね威張ってるやつ頭のいいやつろくでもないやつっていっぱいいるんでね、うん、こいつだとどう触れ合っていくかっていうかね、うんうん、これを学んでほしいんだね。
そこは非論理の方の範疇ですね、
うんうん、非論理でね、はい、人間を勉強してほしいっていうかね、うんうん、でかくて威張ってる怖い野郎がいるクラスにいるってことはねそんなこと近づいちゃいけませんって言うけど近づいた方がいい。うん、でね、こういう男とはどうやったらうまく近づいてね仲良くやっていけるのかって知ることが大事なんでね、うんうんうん、そうしたらね大学で会社に出てもね必ず会社にそういう人はいる。
でかくて威張ってるやつ、
でかくて威張って嫌な野郎っている。陰気なやつとか、はい、必ずねそういう時にね小学校から訓練してきたら合わせていける。
うんうんうんうん、
うん、それね勉強しかしてこないからね、うん、合わせられない、うん、人を知ってるかどうかってことが大事なんでね、
うんうんうん、
人と触れ合ってきてるかってことだよね。
うん、
うん、それがね人間っていうものなんだからね、うんうんうん、それ人間学ばないでね学問学んだ男なんて何の価値もない、
うんうん、まずそっちがありきだということですね、うん、
全然意味がない、はい、
そっちをまず先にという、
現実社会は人間だからね、
うんうんうん、そうですね。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
ね、
うんうん、
それはね、はい、僕は中学校の1年生の時にね中山修造先生っていらっしゃってね、
はい、
この先生は本当に国語の先生だけどね、うん、とても面白い先生で、うん、歌人だったんですよね、はい、短歌作られてる人で、
はい、
で詩とか何かもねただただね漏洩しなさいって声に出して読みなさいって言ってね、うん、でただ読ませていいだろういいだろうっていうわけでね細かいこと何も言わなかった。
ただ読ませる
読ませる、
うんうん、
だから僕トーソンのね例えば 小諸なる古城のほとり雲白く勇士悲しむとかってブラブラ覚えてんだけどね、うん、その時ね小諸がどこの町で ね、 ね古城はなんていう城でね勇士っていうのは遊ぶ子でねそれはどういう子だなんてどうでもいいって、
うん、
小諸をなるって言っていいだろうって、うん、歌に酔いなさいって言ったわけでね細かい軸のね書き取りとか何もしなかった、
うんうん、
酔いなさいって。それでね、うん、その先生がある時短歌を作れって言われて中学1年の時僕は短歌作ったんですよね3首出したらね、
うん、
とっても褒めてくれた、
うんうん、
渡辺の歌はね技巧も何もないけどね思ったと心を正直に歌に読んでると、
うんうんうん、
心が正直にね歌に表明してるんで、うん、これでいいんだよって、
うん、
この調子でお前作れって言われてそれで褒められて嬉しくてね、
うんうんうん、
それでそれからよく短歌作るようになって、
うんうん、
それからだんだんあの俳句も好きになってね、
うん、
それからだんだん小説まで好きになってね、
うん、
目覚めて、
うんうんうん、
小説まで行ったけどね、
うんうん、
中山先生にねお前の歌は上手だって言ってねその通りもういいんだって言って褒められなければね国語好きにならなかったしね今のまあ小説やね文学に目覚めることもなかった、
うんうんうん、
だからね褒められて目覚めた。
うーん
子供っていうのはねやっぱり褒められて才能出るんだよね、
はあはあはあうん、
だから子供はね一人見たら頭見てね、はあうん、あのこいつは頭いいか悪いかとかね才能あるかないかなんて思っちゃいけないんでねこの中にいっぱい才能詰まってんだとその中のどれをね引き出してやろうかっていう、
うん、
そういう視点で見てほしい頭を。
うん、
小学校からねうまく図に載せたらね誰だって一流になりますよそれは、
うんうん、
それはピアノさせても踊りさせてもゴルフさせてもね、
うん、
小学校からねひたすらやらしたら一流になりますよ、
うんうん、
でもねそのなるきっかけはね褒められてなるで子供は単純な生き物だから、ね、図に載るこの図に載せるのが大事なんで、ね、
大いに図に載せろと
図に載せないじゃない、
うん
うんだからねお母さんやお父さんもね、うん、もしお子さんを持ってる方ねいっぱいいたらこの子どれを引き出してやろうかって言ってねしつけはきちっとしなきゃいけないんだこんなことしたらダメよでもお母さん何ちゃんのあれには感動したよ、
うんうんうんうん、
素晴らしかったって褒めてあげてね引っ張ってあげる、うん、でもあんたがこの絵上手じゃないとかってねそれで才能は出ていくんでね、うんだからそういういろんな才能があるって言われた人はうまく引き出してもらえた人なんですよで才能ないって人は引き出してもらえなかった人なんです、うん、
才能がないわけじゃないんですね
ないわけじゃない、
うん、引き出してもらえなかった、うん、
もらえなかった、
う
んうん、今の学校教育はね全部均等にやらすんだから才能じゃない、
うんうんうんうん、
引き出しじゃない
そうですねどっか一本引っ張ってこなきゃいけないのに全部、うん、
全部バターっと教えるからベターっと覚えて何の才能もない人になっちゃうんだね、うん、子供はぜひね褒めてあげてほしいな、うん、褒めて伸ばしてやってほしい
調子に乗るなと叩くんじゃなくて調子に乗れと言ってい
やいや乗せた方がいい調子に乗せた方がいい
そうですね分かりましたラジオ版学問のすすめ本日は作家の渡辺純一さんにお話をお伺いしました先生どうもありがとうございました
どうも
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション作家の渡辺純一さんをお迎えしてお送りしましたいや渡辺純一さん本当にこう人を好きでいるということが全ての、原動力になっているというような感じの方ですね、まあ、幸せとは何なのか幸せになるのかどうなのかそれは実はいっぱいいろんなところにあってそれはどうやって気づくかということだけなんですよねいやなんか子供に対してもねどうやって何を褒めて伸ばしてあげたらいいのかというようなこともじっくりこれから考えていきたいと思います番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せくださいラジオ版学問のすすめ本日の授業はこれにて終了生徒は私、蒲田健でした。